今年最初のグローバルトークのコーナーには宮城県国際化協会の伊藤智博さんにお越しいただきました。伊藤さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、まず私どもいつもお世話になっておりますのが仙台市観光国際協会、通称センティアの方々なんですが、この宮城県国際化協会は通称ミヤと呼ばれていますが、どんなお仕事を主になさっているのかを伺ってよろしいでしょうか。
はい、私たち宮城県国際化協会は県の外郭団体になりますけれども、宮城県に在住している外国人の生活に関するさまざまな支援ですとか、あとは多文化共生社会の推進といいますけれども、日本人も外国人も共に安全に安心に暮らせるような地域のためにということでさまざまな仕事をしています。
ああ、そうですか。はい、仙台市もそうなんですが、当然ながら県内在住の外国人の数もどんどん増えてるんですよね。
そうですね、この新型コロナウイルスの感染拡大でここ 1、2年、新しく日本に入ってくる外国人というのが止まってしまったので、ちょっと状況が変わってますけれども、東日本大震災のあと10年ぐらいはですね、ほぼ毎年1000人ぐらい宮城県内外国人が増えているというような状況でした。
はい、そうすると今な2万人超えですかね。
ですね、一番多い時は2万4千人を超えていて、今ちょっと少し減って今2万2千とか2万1000人台ぐらいになってますけれども、それでも2万人は超えていて、震災前は、震災直後ですか、1万4千人終わった時からすればですね、はい、8000人1万人というような感じで、
は
い、
はあ、
県内の人口が減っているにもかかわらず外国人は増えているという状況があります。
なるほど。はい、やはりその技能実習生の方が多いんですかね。
そうです。仙台市内ですと留学生、日本語学校だったり専門学校に在籍する留学生が増えていて、はい、おそらく仙台市内だけだと在留資格別で留学の方が一番多いんだと思いますけど、仙台市を除く県内の市町村ということになりますと、ほぼどの市町村も技能実習生がすごく増えています。
そうでしょうね。はい、国別ではどのような感じですか。
はい、震災前はですね、技能実習生って中国の方が圧倒的に多かった。東日本大震災の時に女川の佐藤水産という中国の実習生を避難させて専務の方が亡くなったということがありましたけれども、 あれに代表されるように中国の方が圧倒的に多かったんですが、震災後中国からですね、だんだんベトナムとかインドネシアとか、そういった東南アジアの方々に実習生はだんだんシフトしていってまして、そうですね、ベトナム、インドネシア、それから最近だと、ミャンマー、カンボジア、そういったところ のいずれにしても東南アジアの人たちがすごく増えて多いですね。
はい、そうですか。はい、でもそういう方々に、この本当に多発する自然災害にどう備えてもらうかというところは大変重要ですが、難しいところかと思うんですけど、どういう状況ですか。
はい、技能実習生は大体企業さん、事業所さん、そういったところに所属をされているので、企業のその担当される方なりですね、が面倒を普段はお世話を見てくださっていると思います。
はい、
しかしながら災害はその企業の方、担当の方が四六時中ついて見てくれているわけではないので、例えば宿舎に戻っている時とかですね、休日自分たちで過ごしている時、そういうこと時もあるわけで、
はい、
そういった時にはやっぱり地域の方々、町内会の方々だったりお隣さんだったり、そういう人たちと助け合ったりっていう部分がどうしても必要になってくると思うんですけど、ややもするとお互い地域の方々とつながっておらず、あそこの寮、あそこのアパートにどうやら実習生が住んでるみたいだけど詳しいことはよくわからないという、やっぱ地域との関係がですね、希薄な部分もあったりして、そうするといざという時になかなか心もとないところはあるのではないかなと思われますね。
でもそういう状況の中ですけれども、 そういう課題をこう克服するためにやってらっしゃることも終わりかと思うんですが、実は今年の3月にも昨年に引き続き仙台防災未来フォーラムでプレゼンテーションを行うご予定だと伺っているんですけれども、そういう際にはどういうことをアピールしようというふうになさっているんですか？
はい、今年の仙台防災未来フォーラムでは、仙台観光国際協会さんと、一緒にですねプレゼンテーションをするんですが、はい、テーマは、災害時あるいは平時に役立つ、多言語の防災情報ツール、まあ、そういったものの紹介をするというようなことをテーマにして、例えば日本に暮らしている外国人が、緊急地震速報日本語で表示されても読めない、わからないっていう際に、ある種のツールを使うとですね、それが英語、中国語、さまざまな言語に展開されて、自分の手元のスマートフォンに情報として届くような、そういうツールも今いろいろ開発されているんですね、
はい、
でそれがまあどこまで浸透しているのか我々もわからないでいるところなんですけど、こういう、ツールがありますよというのを一つご紹介しようかなと、一方で、外国人が自分で役に立つそういうツールもそうですけれども、例えば避難所に外国人をお迎えするとなった時に、避難所と漢字で書いてあるだけではなかなかその避難所という漢字が読めない外国人もいるわけで、例えばそういった時に多言語で表示できるシートっていうような、そういうツールもあるんですね。でそういうものも合わせて紹介をさせていただいて、地域でさまざまな防災に携わっている方々いらっしゃると思うんですけど、そういう方々にも在住の外国人にも配慮した、そういった情報提供ですとかですね、そういったものも道具はあるので、ぜひそれを知って使っていただきたいというような、そういうものを
そうです、ね、
やろうかなと思って、
ぜひ正直言ってその部分はかなり日本は遅れてるなという気がしていてですね、これだけの災害大国で外国の方もたくさん住んでおられるので、もっともっとピクトグラムにするとか誰にでも分かりやすい表現なりなんなりがあるだけでも まずベースのところで情報をちゃんと受け止めやすくなりますもんね。
やっぱりもう一歩前に足を進めてですね、その人たちとまあどうこう関係を作っていくかとか、どうその防災に向けて取り組んでいくかとかですね、これからそういう動きがやっぱ少しずつ進んでいくだろうと言ってほしいという期待はあってですね、そのためのまあ情報提供っていうこともあるのかなと、何かしたいけどどうしていいかわからないと思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、
そ
のお手伝いが我々何かしかできればいいのかなと思います。
そうですね、大いに期待しております。またぜひ機会を捉えてご出演いただいて、その時のその状況なりを伺わせていただければと思います。今日は、通称宮、宮城県国際科協会の伊藤智博さんにお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。